日本語を大切にしたい第86回。これは感動する、それは疑問だし納得できない。そんな思いをできるだけ丁寧にゆっくり正しい日本語で話します。日本語を勉強している外国人の方もゆったり聞いてください。結構間が空いてのこのエピソードの配信になっています。前回からちょうど1週間経ちましたね。はい。でね、前の回、これまでの回の反省とか言い訳をするのは非常にかっこ悪いし、これはもう割り切ってあまりそういうことを言わないで次の回に入ろうというふうに思っていたんですが、さすがにね、今回は言い訳をしなければいけないな、自分の反省を含めて弁明したいなというふうに思います。ですね、前回は初めて私のそばに人がいるという状況で収録をしました。私のすぐそばに長女がいて、まあちょっと眠そうな顔でいたんですが、ここで今録音を始めるんだけど大丈夫？って言った。もういいよ、気にならないし、どうぞどうぞっていうふうに彼女が言うし、まあ人が聞いている中で収録は初めてなんですがやってみましたね。あ、こういう感じなんだっていうんでね、ちょっと微妙な雰囲気の中で喋り始めました。前回の中でエレベーターにはご注意してお乗りくださいなんていう日本語としては間違った言い方をしています。エレベーターにご注意をしてお乗りください、どうも変ですよね。でそのことをね、収録終わった時に娘に聞いたら、やっぱ変だったよね、変だったよ、あれやり直すかなと思ったらそのまま行ったんでびっくりしたっていうふうに言われましたね。そういったミスもありました。でね、そういうまあボカというかね、そういうミスじゃないところで前回のことでねあったんですよ。日本語はかなり変わってきていますよ。私が小学校時代、小学生時代も50年以上前に漢字はこう書きました、こういうふうに送り仮名をつけましたっていうね、そうでないとテストで丸がもらえませんでしたという話をしました。基本の基という字、基づくについてのお話、基本の基と書いて送り仮名は句だけで基づくというふうに昔は読んだんですよ。それが正解だったんですよ。でも変わってきました。それから足元っていうのも、元というのは元気の元を書いて、もう今大丈夫というふうに変わってきてしまった。当時はもう絶対に足元っていうのは下と書かなければ罰をもらったと。でも変わっちゃったんですと話をしました。でね、前のすでに収録しているエピソードを時々聞き直すことがあるんですけれども、たまたま第22回を聞いてみたら全く同じことを喋っていました。元づくと足元について、もう本当によくもまあそんなに同じように喋れるなっていうふうに思うくらい全く同じようなことを言っていました。ちょうど1年前の1月、だから1年以上前のことなんですが、もうね喋ったことを全然覚えていなくて、前回のそのエピソード85回でもう初めて喋るように偉そうに基本の木、基準の木、ね、それから足元話していて、なんかね冷や汗出ました。もう一度同じように喋っているのに全く同じように繰り返してしまう。あ、これがいわゆるボケの始まりなのかなっていうふうに思ってしまうことでした。これまでも他の話題で、あ、これは前にも話したことがあるなっていうことを考えながら思いながら喋ってしまうことはいろいろあったんですが、今回はもう全然喋った記憶がなくて、前回のそのね話題の時にいつか喋ってやろうと思ったことをここでやっと喋れた、しっかり喋ろうなんていうことで喋っていて、全く同じことをねもうすでにしていた。非常にねショックでした。もうね、冷や汗が出ました。はいね、弁明はこれくらいで、でもねそれね本当に自分としてはショックな出来事でした。でも気をつけます。2週間ほど前に我が家の近くのゴミ置き場、直線で行くと100メーターぐらいありますかね、そこにゴミ置き場があります。まあ土曜日は生ゴミの日とか月曜日は缶と瓶の日とかね、日に曜日によってはかなり分かれているんですが、まあ、ルールを守らない人もかなりいます。で、紙を出していい日、紙を捨てる日、その時にね、やや小雨が降っている日の出来事でした。 私その古新聞とか持ってね、そのゴミ置き場に行きました。そしたら雨に濡れながらあるものが目に入りました。広辞苑が捨てられていました。もう一冊ね、家庭の医学というものもね、あ、同じ人が捨てたんだなっていうように、並べるようにしておいてあったんですが、まあ、それを捨てるっていうのは紙を出してもいい日なので問題はないんですが、広辞苑が捨てられているっていうのを見て、あ、時代だなというふうに思いました。広辞苑というのは、我が家にもまだありますが、厚さが10センチ以上はありますよね。重さは3、4キロあると思います。辞典ですよね。いろんな言葉を引く辞書です。まあ、日本のクイズなどでもね、よく広辞苑に載っている言葉のうちとかね、広辞苑に載っている言葉で、こういうのはさ、順番はどうでしょうかっていうのね、日本語の番人のような辞書になっていて、まあ、よくね、あ、それは広辞苑に載っていないよ、あ、それは広辞苑によるとねっていうことで、もう広辞苑こそ日本語の基本だ、正しいものだっていうふうにね、思われている本です。今でもそうです。でもその本が捨てられていた。結局紙で家に置いておくと重いし、引くのも大変、あいうえおとかね、考えながら、あ、まあ、ページめくっていくっていうことをね、もうしないんですよね。もうスマホとかパソコンでピッピッピッとダイレクトに入力してポンとやれば出てくる。もちろん広辞苑そのものも、パソコンとかそれからスマホにね、収録すれば、取り込んでくれば、全く同じ内容のものが見られる。だから紙で置いておくと場所も取るし、重いし、面倒くさい、もうこれは捨てますよっていうことで、捨てられていました。あ、そういう時代になった。なんとなくね、時代を象徴するような非常に寂しい感じの、光景でした。私もこの広辞苑家にあるけれども、どうしようかなと思ってるんですが、なかなか捨てきれません。あれはね、お守りのような感じがするのでね、普段はほとんど使わなくても広辞苑はまだ我が家にはあります。さて、今日はそんなこと知ってるよ、何言っちゃってんのっていうね、そういう回になるかもしれません。今品がなかったですね、何言っちゃってんの、ね、普段はね、でもそんな喋り方をしている男でございます。こんなこと言いますけれども、ちょっと物知りぶってごめんなさいね、もし知っていたらごめんなさいというコーナーにこれから入ります。私よくフードコートに行ってその時のお話をします。ちゃんぽんを食べた、うどんを食べた、中華の定食を食べた、でこんな人がいた、よくお話をします。そこで、カウンターに行って物を注文する。すいません、ちゃんぽん 1.5 人前でお願いしますっていうふうに言ったりすると、はい、で注文を受けてくれて、じゃあこれでお待ちくださいと言って、四角いね、硬いものを渡されます。まあ、ボックスというか、ちっちゃいボタンのないリモコンのようなものですよね。それを渡されて、自分の、まあ、座ってると食べるであろうところに座って、待っています。そうするとその、四角いものがブブブブブブブブブブと振動して、光も放って、あ、自分のものができたんだな、でそれを持って取りに行く。そうすると、お待ちどおさまでしたっていうんで、その四角いものを返して、で自分の注文したものをもらって帰ってくる。あのブブブブブブブブブブって言ったり光ったりする、あの呼び出すもの、なんていうかご存知でしょうか。そんなのどうでもいいことだ、ですよね。でもね、なんていうのかなと思ってね、調べました。あれはゲストページャーというものだそうです。そのシステム自体を言うのか、そのブブブと振動するもの自体も言うのかで、どうやら両方ともね、ゲストページャーという言葉で済ますそうですけれども、まあ、ゲスト、お客様で、ページャーっていうのはページ、まあ、ページですよね。ページをめくっていく、どんどん進めていくっていうことで、お客様をどんどんどんどんこう、まあ、さばいていくっていうことだと思うんですが、ゲストページャーっていうそうです。知らなくても全然いい言葉なんだけれども、なんか変な言葉がついてるなっていうのを思いました。なんとなく、まあ、フードコールとか、そうですね、ゲストコールとか、なんかそういう言葉ってなかったんでしょうかね。ゲストページャー、どうでもいい話でした。確かにね、店員さんも、はい、それではこのゲストページャーをお持ちになってお待ちくださいって言わないですよね。必要ないですから、はい、どうでもいい話、ゲストページャーでした。もう一つご存知ですかというもの、これはね、そうですね、知らなくても何の問題もありません。 2年ぐらい前に飛行機に乗った時にあれって思いました。座席の上の収納部分、棚がありますよね。機種によってはバタンと閉めるものや、下からグッと押し上げてパチッと固定するものとかね、いろいろな違いがありますが、あの棚、よく飛行機の離陸前とか着陸前に盛んに CA さん、キャビンアテンダントさん、昔はねスチュアデスさんとかね、あるいはスッチーとかね言った時代がありましたが、CA さんがこうベルトを締めですか、まもなく着陸になります、荷物足元は大丈夫でしょうかとか注意をしながら、一生懸命上の棚をねこうセルビューするようにして押しているっていうのを、見たことがあると思います。ギュッギュッと押しながらね、そんなに念入りに何度も何度も押さなくても固定されていますよっていうふうにね思いながら見ていましたっていうかね、本当に熱心にねギュッギュッ閉まってるわよねっていうのでね、もう指先でギューギューやっています。あのね光景とは違うシーンが2年ぐらい前にたまに見かけるようになりました。金属のある棒なんですよね。上にこう持ち上げるものなので、軽い材質、あるいはおそらくアルミニウムとかジュラルミンとか、丈夫で軽いものを使っていると思います。それが、伸びたり縮んだりある程度こう長さが変えられる。で先端部分に消しゴムのような、まあ、ゴムのようなものがついていて滑らない。で、下の方はちょっと太くなっていてそこを握る。でそれを掴んであの棚をギュッギュッと押すっていうねのもね、そうなん、2、3年前から見るようになりました。ああ相棒なんだ。確かに今の細かい規定は分かりませんが、CA さんが就職を希望して試験を受ける時の規定として、我々の頃には身長何センチ以上の人は応募できますよ、何センチ以下の人は応募できないという、ね、規定がありました。やはり荷物を乗客の代わりに荷物を上に上げる、あるいは毛布を取り出すとかって、そういう高いところの作業が多い仕事ですから、背が何センチまでいっていない人は、申し訳ないけど応募できませんよという規定がね昔はありました。今もどっかではそういう規定があるかもしれませんが、ありました。確かにね上をギュッギュッとねこう確認しながら歩くっていうのはある程度の身長がなければ辛いなというふうに思うんですが、あの棒があれば、で身長の低い人でも、あるいは身長が結構ある人でもこうギュッと手を上に伸ばさなくても棒でこう確認できる。まあ見た目としてはねあまりかっこいいスタイルではないんですけれども、こうね肘を、ある程度そんなに上げずにこうピュッピュッと確認しながら、天井の確認っていうんでね、絵的にはあまり綺麗じゃないんですが、それができるようになりました。あれはね、市販されているものではないようなんですが、 JAL 日本航空とあるメーカーが研究開発をして作ったものです。あの棚をね確認する棒です。何というか知っているでしょうか。どうでもいいですよね。見たこともないかもしれません。多分 JAL 限定の機内でしか見られないかもしれないし、これはね市販もされていませんだと思います。値段を調べたんですが値段がどこにも出ていない。だから、専用の CA 用のものなので一般では売られていないものなんですね。名前タナオスというそうです。このね客席の上の棚を一生懸命ねこう押しながら確認する、日本人はこういうネーミング好きですよね。棚を押すからタナオスなんだそうです。検索すると出てくると思います。あこれかってね、もし時間がある方は調べてください。棚を押す、ある CA さんの意見として棚を押すから棚を押すがいいんじゃないですかってことで決まったようなことが書いてありました。日本人こういうネーミング大好きです。でもね棚を押す、私なら押したな、ね、棚を押すから押したなはどうかななんていうふうにも思ったりしました。でもね押したなって丸びするよりは棚を押すのが良かったんでしょうね。そういう名前です。市販されていないというふうにお話をしましたが、もしかしたら飛行機マニア、旅客機マニアはあれを買うかもしれませんよ。4000円でも5000円でも買うかもしれません。マニアはねそういうの好きですからね、これはね提案したいと思います。棚を押す知っていたでしょうか。どうでもいい話ごめんなさい。さてありがとうございます。 この話の転換がね、あの前回収録した時に、あ、本当にいいの、あんな急な話の展開でって彼女にツッコミをもらいましたがね、そういうポッドキャストです。本当にありがとうございます。またね、お便りをいただきました。並行してやっているブログの方にもたまにあのポツポツッと拍手、ね、をいただいて、あ、拍手が1つ増えた、2つ増えたなんてね、一喜一憂しています。時々コメントももらったことがあります。今回はね、メールのお話になります。お気に入りをしてもらったりとか、登録してもらったりとか、メールは本当に励みになります。前回ご紹介した、ちょっと文句があります。BGM の音が大きすぎて声がよく聞けません。バランスを考えてくださいっていうふうにね、意見をくれた方。まだあのお名前を紹介していいかどうかわからなかったので言ってなかったんですが、この方、いいですよ、名前言ってくださいっていうふうに返事をもらいました。これはね、アブディさんです。どこの国かなと思って、それも聞いてみたら、サウジアラビアのアブディさんだそうです。このアブディさんというお名前はあの本名とか、ね、フルネームではなくてニックネームというふうに捉えていいと思います。で、ね、サウジアラビアの、ね、高校生だそうです。だからアブディさんというよりなんとなくアブディ君ありがとうって言いたくなってしまうような高校生なんですね。サウジアラビア、そうですか。あの我々はまだ行ったこともないし、社会で習ったぐらいでなんとなくのイメージしかないんですが、あのサウジアラビアの街中、非常にこう建物が多いところに住んでいるのか、郊外 の, あの自然があまり広がっている、あるいはもしかしたら砂漠が見えたりとか、石油のね、あのプラントの何かが見えたりとか、こう油田の何か機械が見えるところにいるのか、で高校はどんなところにいてどんな生徒たちが通っているのかなって、非常にね、あの想像しただけでワクワクします。そういう高校生がサウジアラビアでポッドキャストを聞いてくれているっていうのがね、いやー、ありがたいなっていうね思います。で音のバランスについては、これアプリマスターでやっているミキシングなので、私の声が際立つということはできません。私が声を大きくすればいいというものではなくて、大きくすると音楽の方も上がってきてしまう、音が大きくなるので、結局バランスは機械任せになります。ごめんなさいね、アブディさん。でもこれからも聞いてください。また何かあったら教えてください。どんなところに住んでいますか。で、そしてもう一方、2月18日にメールをいただきました。この方はね、長い長いメールをねいただきました。アルゼンチンのビルヒニアさんです。ね、ビルヒニアさんありがとうございます。アルゼンチンのブエノスアイレス県の小さな町に住んでいますと書いてありました。でね、あの文章を丁寧な日本語で書いてくれたんですが、一生懸命多分いろんなことを調べて書いているはずです。そういうふうにはね読み取れます。これは相当時間をかけて書いてくれたなっていうのでね、あの今までもらった中で最長のメール、非常に嬉しいです。大体の年齢も文の中から想像はできるんですけれども、日本語の勉強をして10年ぐらいが経ちます。5年間ぐらいは一生懸命勉強しました。で、大学では英語の通訳になる勉強をしました。で、今は IT 企業に勤めていて、通訳ではありませんけども結構英語を使っていますということでしたね。アルゼンチンはスペイン語がの国ですよね。その他英語、ポルトガル語、イタリア語を使う人が結構多いそうです。まあ喋れる人が多いそうです。で、小さい頃から日本語に興味があったというふうに、書いてあるんですが、なんで日本語に興味を持ったんでしょうね。当時は日本語を勉強する方法もあまりなかったので、ということで、私のポッドキャストがなんとなく役に立っているっていうかね、そういうふうに思ってくださっているようで、非常にね嬉しいです。通勤の時に、聞いているということなんですよね。日本人の生活についていろいろわかるので面白いですって書いてあったんですが、私は変な日本人とか変わった人の話しかしていませんから、やたらと日本人は変なやつが多いというふうに思ってしまうかもしれないんですけれども、そんなにね、変な人ばかりではないので、昔よりはあの変な人増えましたが、まだまだまともな人も多いというふうにね、あのちょっとね言い訳しておきます。 で、メールがなかなか届きませんと私よく言っているんですが、みんな恥ずかしいから打たないんですよ、ね。なんとなくメール遠慮して打たないんじゃないですかっていうにもね、書いてくれました。ビルフィニアさん、これね、男性です女性ですというふうには書いてないんですが、早口だ。スペルを見ると、英語読みをするとこんな感じになるのかなって無理やりね想像もすると、女性ですよね、ビルフィニアさん。でメールの最後の方に絵文字があって、明らかにこの絵文字を打つ人は女性だなというふうに判断しました。これからもね、本当に応援してください。どんな街にいるんでしょうかね。街中、建物がいっぱいあるのか、静かな住宅街なのか、あるいは草原が広がっているようなね、そんなところなんでしょうかね。なんとなくワクワクします。そしてもう一方メールをくださった8人目の方です。2月22日ですよね、来ていました。この方はね、日本語でやっぱり丁寧にね、素晴らしい日本語で打ってくれました。フランス人のマヌエルさんですね。マヌエルさん、間違いないでしょうかね。はい、これはね、マヌエルさん、北海道で日本語の勉強をしているそうです。だからフランスからやってきて北海道で、多分日本語の学校に通っているかってことでしょうね。名前を言ってもいいですよっていうふうにね、書き添えてくれました。これね、非常にありがたいです。メールを送ってくれた方、名前言っても大丈夫でしょうかということで、私が問い直すっていうか返信をするっていうことがあるんですが、それをね考えてくれて、名前を言ってもいいですよっていうふうにね、ちゃんと書いてくれました。ありがとうございます。私の喋ってる私の名前はわからないんですけれども、よく聞いていますよ、で、あなたのポッドキャスト好きですって言ってくれて、本当ね、ニヤニヤしちゃいます。穏やかで聞きやすいです、毎晩寝る前に聞いていますっていうふうに、打ってくれました、書いてくれました。これからも続けてくださいね。嬉しいですね。これはね、質問とか疑問とかでも全くないんですが、応援のメールっていうことでね、もらったというふうに私は捉えています。あ、そうか、応援のメールもお願いしますっていう、こちらからの、問いかけっていうのもこれからはやってもいいのかなというふうに思いましたね。マヌエルさん、またよろしくお願いします。本当は日本語ですけれども、何かの役に立てばいいなというふうに思います。本当ね、日本語ってとっても難しいと思います。逆の立場であったら、こんな難しい言葉ってそんなにないんじゃないかなと思えるくらい日本語って難しいと思います。一匹二匹って数えたり、一本二本って言ったり、それからこんばんは、こんにちはの和は、はを使うとかね、和ではない、難しいですよね。こういうことについてもこれからまた話してみたいなというふうに思います。ビルヒニアさん、マヌエルさん、それからアブディ君、ありがとうございました。また皆さんも、大切 .japanese@gmail.com、 何でも結構、応援でもクレームでも質問でもお待ちしています。またよろしくお願いいたします。それでは今日も本当に長くなって、最後はこんな早口になりました、申し訳ありません。でも最後まで聞いてくれてありがとうございます。今回はこの辺で失礼します。心から感謝します。また聞いてください。では、To be continued.